ともみとともに。
ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ、今日のゲストは、こちらです。愛知県健康福祉部障害福祉課障害者芸術文化祭グループ島田由紀子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もう皆さんね、チラシとかポスターとか見た方いらっしゃるんじゃないでしょうか。騒げ歓声と書いてありまして、第16回全国障害者芸術文化祭愛知大会がいよいよスタートということで、まあちこちで芸術の力愛知というこのマークをよく見ます。こちらについてお話をしていただきたいと思います。はい、島田さんも直接こちらを担当されてるんですか。
そうですね、私はこの4月からこの障害福祉課に参りまして、はい、4月以降、まあ今日までというか、ずっとこの芸術文化祭の準備に携わってきました。
はい、もうじゃあ結構長いことかかって準備を。
そうですね、この準備自体は、去年から私が来る前から始まっているんですけれども、やはり今年度になって、この開催の年ということで、一気に準備が本格化してというところにやってきたので、本当にこう4月に移動してきて、特急列車にいきなり乗った日々が続いているようなそんな感じです。
はい、で第16回ということなんですが、はい、今開催の年という言い方をされましたけど、はい、毎年開催されているわけではないんですか。
そうですね、これは、全国を順番に回っていまして、第1回は確か大阪だったかな、ちょっとですけども、というふうに全国順番に回っていまして、昨年は鹿児島県でやっておりまして、はい、で今年愛知県、来年は奈良県、その次は大分県という、国体みたいな感じで駆けを回っていって、今年が16回目ということになります。
はい、で今年はいよいよ愛知の年ということですね。はい、じゃあもう何年も前から、あ、もう2016年は愛知だということ で、
そうです、ね、
皆さんの中ではちょっと気合が入ってましたね。
そうですね、単純に47都道府県って考えると、次回ってくるのは40年後みたいな、そんな形になっちゃうのかなと思います。
じゃあご縁のある時にこちらに島田さんもいらっしゃって、はい、ということですね。じゃあ実際にどんなことが行われるんですか。今ここに12月9日から11日と書いてありますが、はい、実際にはちょっとプレイベントじゃないですけど、はい、いろいろもう行われてるんですね。
そうですね、今年も今年度入りまして、秋口から展覧会だとかを、岡崎だとかそういった三河地域でやったりですとか、先週11月半ばには名古屋市内でも愛知アルブリュット展ということで、県内の障害のある方から作品を公募で全部で550点ぐらいお寄せいただいたんですけれども、
すごい数ですね。
そういった展覧会をやったりとかということをこれまでしてきています。
はい、そしていよいよ12月9日から10日行われるということなんですが、はい、どんな内容なんですか、こちらは。
そうですね、大きく分けると3つ柱というかありまして、はい、まず1つがアート作品を展示してご覧いただくというものが1つあります。はいはい、で、2つ目に舞台発表、舞台ステージ発表ということで、
はい、
障害のある方、ない方も含めていろんな日頃の練習の成果だとかを発表していただいたり、あるいはこちらからお声かけをして、はい、活躍している方の舞台を皆さんにご覧いただいたりという舞台、はい、でそれから交流イベントということで障害のある方もない方も、みんなで楽しんでいただけるようなイベントということで、はい、そんな3つの柱で構成されています。
はい、じゃあその3つの柱盛りだくさんなんですけど、場所はどちらになるんですか。
そうですね、名古屋の栄を中心としまして、作品の展示は愛知芸術文化センターですとか中区役所の上にある名古屋市民ギャラリー栄、それからイベントについてはナディアパークだとか、そういったところが会場になっています。
はい、じゃあ会場も栄周辺で楽しめるということですね。はい、
そうですね、全部で6カ所になります。
はい、じゃあまずアートはどんな内容ですか。
そうですね、 こちらも大きく分けると2つに分かれるんですけれども、まず1つは紹介作品展ということで、私ども、大会の方でキュレーターさん、学芸員さんなんかがこの人の作品をぜひ紹介したいというような作品をピックアップして、県内外で活躍しているアーティストさんの作品をご紹介するという紹介作品展があります。はい、
じゃあ県内だけじゃなくて県外の方も、
そうですね、はい、古くは本当に皆さんテレビドラマでもご存知かもしれないですけれども、はい、山下清さんの作品だとか、
裸の大将、
そうですね、はい、ベネチアビエンナーレという海外の芸術祭にも出展されたことがある方の、この方は滋賀県の方なんですけれども、そういった作品だとか京都だとか、どこは福岡からも作品をお借りしてご紹介するような形になります。
幅広いですね。
そうですね、大きいものは7メートルとかって大きいような作品もあれば、本当に針金のモールでお人形を作ったような数センチのようなちっちゃいものもあれば、はい、絵画もあれば陶芸もあればということで、本当にバラエティに富んだ現代アート展のようなご紹介ができるのかなと思っています。
はい、じゃあそちらがアートで、はい、あとじゃあ舞台は、
そうですね、あとごめんなさい、もう一個、はい、アートの方でもう一つ公募作品展というのがありまして、全国の方に夏ぐらいにこういう全国芸術祭があるんで、ぜひ作品をお出ししませんかといろんな方に全国にお声掛けをして、そうすると全部で800点ぐらいの作品を、はい、私たち500
点すごい数ですね。
そうなんですね、500点ぐらいかなと過去のいろんな大会のお話を聞いても思ってたんですけれども、蓋を開けてみたら800点というすごい多くの作品をお寄せいただいて、はい、どうやって展示しようという悩みもありつつ、こんなにたくさん作品をお寄せいただいたんだって、ちょっと嬉しい悲鳴のような感じです、はい、でそれを800点お寄せいただいたものをすべて展示します。
これじゃあ優秀作品だけとか、そう、はい、審査をするわけではなく、
ないですね、
応募してくださった方の作品は全部、は
い、そうです、全部です。
これ嬉しいですね。
そうですね、今回その優劣をつけるとか、そういったことを目的にした大会ではなくて、皆さん日頃こう書かれたものを、ぜひ皆さんに見ていただきたいという、そういう形でやってるものですので、はい、いただいたものは全部紹介したいなと思ってます。
はい、じゃあこれも見どころの一つということですね、はい、そしてじゃあこちらがアート部門で、はい、で今度は舞台部門は、
そうですね、舞台も招待公演ということで、私どもがプロデューサーさんと相談して、全国から、全国、近隣が多いですけれども、はい、お呼びした、公演も、これもバンドだとか、はい、語りだとか、人形劇だとか、さまざまで、あとそれからこちらも公募でお寄せいただいた発表が全部で60団体あります、
はいはい、すごいです。これ60団体なのはあちこちの会場で、
そうですね、最初これも40ぐらいかなと思っていて、会場全部で3つを用意していたんですけれども、応募してみたら60団体と非常にたくさんいただいたので、慌ててこう会場を1つ増やして、皆さんこちらも全ての方にご出演いただけるように、準備をしているところです。
こちらもじゃあもう全員の方が応募した方は出れるということなんですね。そうですね、はい、これ嬉しいですね。今日たまたま、ムーンワーカーさんという私、はい、番組のスポンサーのも務めてくださっているところが案内が来まして、出ますっていう、ムーンワーカーズとチーム我らとコラボということなんですけど、じゃあこちらもムーンワーカーさんもこのステージに立つっていうことですね。
はい、
はい、青少年文化センターアートピアホールで12月10日11時から出演予定というふうに出ております。あ、素敵なパンフレットがあるんですね。
へ、アートピアホールって非常に大きい会場なので、盛り上がるステージになるんじゃないかなと思います。
すごいですね、どんな風になるんだろうという感じですけども、はい、
あともう一つ舞台で、私たち大会 のプロデュース舞台というものを作っておりまして、はい、でプロデュース舞台ということで脚本も振り付けも台本もそれから衣装も音楽も全部オリジナルで作っているというもので、親指王子という名前なんですけれども、 これもあの出演される方全部で100人以上になるんですけれども、はい、これまあ練習の都合があるので県内からということになるんですが、あのこれも出たい人ということで県内で公募を募ったところ、あの出たいですという方がたくさん集まっていただいて、
親指王子、
はい
はい、
あの親指姫のまあ男の子版みたいなお話なんですけれども、うん、あのお花から生まれた親指王子が、
はい、
あの
オリジナルってことですよね。
あの、まあ、動物に誘う、うん、あのさらわれて、うんまあ、冒険をしてっていうようなそんなお話なんですけれども、うんあのまあ、親指姫女の子を男の子にしたということで、あのこれはまあプロデューサーの方からお聞きしたんですけれども、親指姫最後はあの王子様と結婚して幸せに暮らしましたっていう終わりなんですけれども、はいうん、男の子にするとじゃあお姫様と結婚してってなるかっていうと、うん、それじゃないかなと、まあ、みんなで幸せに暮らしましたということで、うん、このあのお姫様と結婚してっていうのは実は結構あの男女の役割分担みたいな、うん、そんなことがあの童話の中にも隠れてるんじゃないかしらっていうことが、ちょっとそれで気づいたみたいなことをお聞きしたりだとか、
でこれ出る方っていうのは障害のある方、はいはい、
そうですね、障害のある方が大半です。
すごい、障害といってももう本当にいろいろですね。
知的障害の方が多いかなという感じもしたんですけれども、うん、あの中にはこうバギーに乗ったお子さんがいらっしゃって、はい、そのバギーをそのお兄ちゃんかなが押して、あの兄弟で出ていらっしゃるというようなご家族もあったりとかして、あのそんな感じでしたね。
親指王子はいつなんですか？
これは12月10日です。10日
真ん中の日ですね。
そうですね。2公演ありまして、10時50分からと、はい、14時から、まあ、午前と午後と2公演、はい、いずれも、あのナディアパークの、はい、アートピアホールでやります、はい、
だから会場がいっぱいあって、
ね、
同じ時間にね、
あの、そうですね。
ね、いろんな会場でやってたりするので、はい、本当にその境の一帯が、
そうですね。
楽しい感じですね。はい、結構、あの、私これ、ネットを見ていたら、はい、ホームページを見ていたら、割とこう、知ってる方たちがよく、あの、
あ、そうなんですね。
開会式も、はい、愛知芸術文化センターの大ホールですけど、はい、若菜ちゃんね、全盲の歌姫の、はい、若菜ちゃんも何回も番組出てもらってるんですけど、若菜ちゃんだったり、あと車椅子ダンスの名古屋ビバーチェ、はいはい、ねえ、この皆さんもこの間もあの青年貢献センター の、 あの5周年で司会をさせていただいたんですけども、素晴らしい、
そうですね、
ねえ、はい、
開会式本当に若菜さんもビバーチェもそうですし、うんうん、でその第2部としてあのアンリミテッドという、まあ、スペシャルステージがあって、う
ん、はい、NHK スペシャルダンスステージ、
そうですね、あの、はい、リオパラリンピックの閉会式で、うん、あの話題になったあの大前光一さんがいらっしゃるということで、は
い、すごい、はい、
でこちらもすごく私も楽しみにしています、
こちらが2時45分から、はい、そして夕方もありますね。
そうですね、第3部で今度は、まあオーケストラのコンサートなんですけれども、うん、あのここはまあ瀬戸ですけれども、あのお隣長久手の県立の芸術大学のオーケストラと、あとの東京芸大のオーケストラ の、はい、あのまあ合同オーケストラみたいな形がでコンサートを予定しておりまして、であのまあ、オーケストラっていうとみんなじっとしてないといけないかなとか、子どもが騒いじゃうととかいうようなこともあるんですけれども、このコンサートはもう途中でもう会場出入りも自由ですし、うん、で最後にはあの障害のある方にあの舞台の上に上がっていただいて、
いいですね、
であの楽器の近くで好きなところに座って音楽聴いていいよ、踊りたかったら踊ってもいいし、うん、歌ってもいいよっていう、そんなあのコンサートプログラムになるかなというふうに、う
ん、これなんかタイトルが聞こえる色見える音って、
そうですね、
いいですね、
普通聞こえるのは音で見えるのが色なんですけれども、うんうん、あの音を映像化したというようなプログラムを東京芸大さんがお持ちだということで、うん、はい、その曲に合わせてそんな映像も流したりだとか、あとまあ振動でちょっと音楽を体感してみましょうとかというようなことで、
うんうん、すごいですね、うん、あとこれも会場は違うんですが、オチ君、
はい、
あの落合明人君のピアノ、はい、彼もすごい、私何回か司会をやっぱりさせていただいたんですが、全然喋れないお母さんが語るんですけど、はい、譜面は読まないんですけど、 もう天才的ですね。
そうなんですね。
一度聞いたらもう音にするということですよ。で、ダッキーアクソスさんも来るし、はい、ね、あの紙風船さんもあの人形劇、
そうですね、
ね、はい、番組にも来てくださいましたけど、はい、これもなんかグレードが高い。
そうですよね。
あのひょっこりひょうたん島、はいはい、まあ、島田さん若いので知らないと思いますけど、その人形を作った人が作ってくれた人形っていうことで、はい、ねえ。すごいですね。またこれみんな招待公演ですけど、ね、動く体も、はい、これもすごいんですよね。
そうですね。
パフォーマンス、
私も当日どれだけ時間があるのかちょっと分かんないんですけれども、あのできればその公演を見に行きたいなとか、
でもすごくこういいことですね。今年なんか、まあ、トリエンナーレとか、ね、国民文化祭もあって、はい、まさにこう芸術の年となりましたよね。
ちょうど愛知県そのトリエンナーレ、うん、国民文化祭ということと、まあ、今回の障害者芸術文化祭で、うん、3つ合わせて芸術アートの年ということで、
なるほど、
で、まあ、私たちのこれがその最後を飾るっていう、うん、まあ時期が一番最後になったんですけども、うん、最後を飾るということで本当にこう皆さんで盛り上げて、うん、その締めくくりにふさわしい大会になるといいなというふうに思っています。
本当ですね。そしてあともう一つの柱の交流イベントっていうのはどういうものなんですか。はい、
こちらはあの、まあ、特にアートということにこだわらないで、うん、あのこういった大会を通して障害のある人とない人の、まあ、交流が進んだり皆さん一緒に楽しんでいただけたらなっていうようなことなんですけれども、うん、あのナディアパークの方に高さ6メートルぐらい の、はい、あのクライミング、まあ、ボルダリングといいますか、ね、 はいはい、あれの壁を建てます。
はい、
であのクライミングって言うとまあ難しそうだなって、まあ、私も実はやったことはないんですけれども、うんうん、あの目を見えない方でも結構楽しんでいらっしゃる方が
そうですね
いるということで、
凹凸でね、
そうです
ね、凹凸とかデコボコあのものを掴んでこう上がっていくって感じですよね、はい、突起のところをね。
そうです、そうです。で当日はあのアイマスクをして、うん、あの
見える方も
そうですね、うん、あの見える方とこのアイマスクした人とが、まあうん、ペアに多分なるような形で、うん、あのもうちょっと上とか3時の方向とか下とかいうようなこう言葉をかけてもらって手を伸ばして登っていくという、うん、そんな体験プログラムもご用意しています。
これいいですね、うん、なんか私もアイマスク体験したことがあるんですけど、うん、本当怖いですもん ね、よくやっぱり時計の方向で言っていますよ ね、
このクライミング私は行ってないんですけれども、うん、夏にこれをやってくださる方が名古屋で、あのいらっしゃった時に、なんかワークショップとか体験イベントがあって、はい、あのうちの職員がそれに行ったんですけれども、はい、で体験あのアイマスクしてペアになって体験してきたらしいんですけれども、うん、その登る方よりも声をかける方が難しかったということ
で、
見えてるともうちょっと上とか言っても、うん、上ってどれくらい上なのか分かんないとか、うん、右って言っても分かんないとかってことで、うん、そういったこともあの実際に体験して、うん、ちょっと気づきがあるのかなと思います。
なんか私あのこの開会式で歌う若菜ちゃんと、はい、瀬戸に岩須山ってあまり高くない山なんですけど、はい、あるんですけど一緒にちょっと登ったことがあって、彼女は本当、まあ、富士山も登頂してるぐらいチャレンジャーなんですけど、はい、あのやっぱり声掛けをするお母さんとかサポーターの人がすごいあの上手なんですよ、はい、的確な声掛けの仕方で、なんかすごいなというふうにやっぱりあの、まあ、支援するというとちょっとオーバーですけど、はい、一緒にいるペアの、ね、はい、方が相手の方が例えばそう視覚障害があればそこでもしも適切にこう声掛けをすれば、はい、その本人も目の見えない方もすごい同じように楽しむことが ね、はい、できますもんね。そんなことを知る機会にもなりますよ ね、
なかなかこう教室でお話をしても難しいかなと思うんですけれども、うん、まあ、実際に自分がこうやってもうちょっと上って言ってもうまく伝わらなかったとか、うん、そういう経験をするのが一番いいのかなと。
そうですね、私あのうち娘が 春日大 の, あの特別支援学校を卒業したんですけど、あす、ね、確かあの書の町のイベントで、はい、これに付随してみんなで作品を書いたんですよね。
そうなんです。10月の23日なんですけれども、うん、あの春日井市役所で行いました、うん、あの春日井市にあの春日大今の特別支援学校と、うん、あと春日井高等支援学校という2つ特別支援学校があるんですけれども、うんうん、そこの生徒さん合わせて20人に来ていただいて、うん、あの大村知事と、ね、あと春日井の市長さんとで、うん、皆さんで一つの作品をあの作っていただきまして、
ね、大騒動でしたよ学校も。
そうだと思います。
私もあのお友達の子が選ばれてたまたま中学部のしっかりした子なの で、はい、もう本当嬉しいし、
ね、
知事がもう来てっていうところで、で、ね、はい、でもすごい素敵な作品が、
そうです、本当にすごい素敵な作品ができて、うん、あの作品指導していただいた先生も、うん、あの作品が出来上がった時に本当に想像以上に素晴らしいものができたって、うん、本当にとても喜んでいただいていて、うん、で何より私もそこ行ったんですけれども、
あ、そうなんですね、うん、
あの生徒さんを一人一人こう書いていく時に本当にみんな真剣に書いていて、うん、その姿がとても印象的でした、
ね、みんななんかすごい頑張ったみたいですよ、はい、本当に、ね、そうだそうだ、ね、10月23日行われましたね。
その作品
展示が
そうですね、うん、12月の3日から、
はい、
あの芸文センターの、うん、12階で多分ご紹介をすることになると思います。
畳4畳分の大きさっていうふうに書いてありますけど、 すごいですね。
そうですね、4畳分をこう屏風仕立てにして、うん、あの立ててご紹介するという、
はい、はあ、すごいですね。12月11日の最終日まで展示されるということですので、
そうですね、
はい、まあ、あのとにかく会場がいっぱいで、はい、愛知芸術文化センター、はい、名古屋市民ギャラリー栄、株式会社三井住友銀行 SMBC パーク栄、はい、名古屋栄三越、はい、ナディアパーク、損保ジャパン日本講和人形劇場ひまわりホールということで、はい、6会場、
そうですね、6会場、
まあ、楽しめますね。
そうですね、で6会場、ま、あの回るようなのスタンプラリーも今ご用意をしていますので、うん、はい、であの会場回っていくつかスタンプ集めると、うん、最後のナディアパークでガチャガチャをやってもらって、
いいですね、
で、あの缶バッジだとか、はい、あとあの障害のある方作られたお菓子だとか、うん、そういったものが、あの、はい、当たりますよというようなスタンプラリーも今用意しているところです。
はい、これ入場無料で12月9日から11日なんですが、はい、美術文芸作品展は12月3日からスタートしておりますの で、はい、まあ、あのホームページを見ていただくと ね、はい、全国障害者芸術文化祭愛知大会ということで見ていただくと分かると思います、もう芸術の力愛知という、文字と騒げ歓声、そして真ん中のこのチラシのいろんな色の、折り紙をちぎったものがこう丸くなっている、はいはい、本当にいろんな色が混ざり合っているんですけど、
そうですね、
これ素敵ですね。
そうですね、そのこのポスターのデザイン今いろんな色がということだったんですけれど、うん、本当にいろんな個性の人が、うん、まあ、これいろんな形だったりひっくり返ってたり破れてたりいろんなものがあるんですけれども、うん、いろんな形の個性が集まって、うん、あの一つの大会を作っていく、うん、何か楽しい大会で、あのところどころ散らばってる人もいて、はい、そのまあ、ギュッと真ん中に寄ってなくっても、うん、ちょこっとはみ出してても全然大丈夫だよっていうような、うん、そんなあの大会のイメージをこの絵でお伝えできたらなと思って、
うまくね、あの表現されてますよね。はい、もういよいよですが、もう島田さんはじゃあ、まあこの4月からいらっしゃったということなんですけど、 そうですね、はい、それまでもこう福祉というのは関わりがあったんですか？
そうですね、あの私、まあ、福祉というか、まあ、この障害のある方、うん、子どもさんということに関して、あの学生時代なんですけれども、うん、あの養護学校の授業を、まあ、当時養護学校と言ったんですけれども、はいはい、授業を見せてもらいに行ったりだとか、うん、あの結構障害が重い子どもさんたちが通ってくる、うん、あの何でしょう、学童保育みたいな、はい、あの学生のサークルでそういうのをやっていたんですけれども、うん、そういうところにあの学生ボランティアで行って子どもたちと一緒に遊んだりだというようなことを、もうずいぶん前ですけれども、やっていたことがあります、う
ん、じゃあそしてまた今回ね、あのもう入ってあのこちらの課に来た途端これに携わることになったので、 ご縁もありましたね。
そうですね、はい、
どんなこと感じますか、こう障害のある方の作品を見たり接したりして。
そうですね、まあ、先日 の、 そのプレイベントでも550点ってたくさんの絵いただいて、こう見ているとですね、本当にこう皆さん本当に絵を描く、作品を作る、この創作する、作る、表現するっていうことが本当に楽しいんだなという、その何か上手に描こうって思ってるのか思ってないのか分かんないんですけれども、こう何かにとらわれることなく本当に好きなものを描いているって、そのエネルギーがすごく伝わって、まっすぐな思いエネルギーが伝わってくるっていうのが、こう何よりこう印象的だなというふうに思います、
ね、やっぱりこのチラシが表してるんですけど、本当に一人一人、はい、まあ、私たちもそうなんですけど、こういろんな色があって、大きかったり小さかったり、ね、はい、裏返っちゃったり、はい、いろいろあるんだけど、別にどれが良くてどれが悪いっていう、ね、そうですね、みんな素晴らしいですよ ね、 そうですね、まあ、そりゃもう500何点の作品をもう全部で言うと800点ですか。
そうです ね、
ね、見てるとみんな違いますもんね。
そうですね、で一つ一つ見てもとてもこう、うん、あ、この人こういうのが好きでこれ描いたんだなとか、うんうん、あ、これきっとこういうふうに一生懸命描いたんだなとか、うん、一個一個見ても面白いんですし、うん、その部屋にそれがたくさんあるっていうその空間としても、うん、すごくこう力が伝わってくるような、うん、たくさんあるものがある空間っていうのが、はい、それはそれで一つこうとてもエネルギーのもらえる空間になるのかなというふうに思っています。そうです
ね、全国から公募ということですので、そうですね、はい、みんなが愛知に、まあ、自分の作品とか、
そうですね、
自分の子供の作品とか、はい、身内の作品とか見たいですもんね。
そうですね、ぜひ見に来ていただきたいですね。
すごいたくさんの方がでもいらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、ぜひたくさんの方、まあ、私たち今3万人ぐらいお客さん来てくれるといいなと思っていろいろ準備をしているんですけれども、ぜひ、まあ、遠くからというか、お子さんの、ね、作品だけじゃなくて、まあ、一緒にいろんなものを見ていただけたらいいなと思っています。
本当ですね、はい、まあ、なんといっても3本も柱がありますので、そうなんですね、アートもそうだし舞台もそうだし、まあ、交流というね、はい、やっぱりこう作品を見ることによって、そこに多分障害のある方もいっぱいいらっしゃるだろうし、はい、健常と言われている方もいっぱいあるだろうし、はい、でもこのチラシにも書いてあるんですけど、本当はお互いを認め合うボーダーのない社会、
そうです ね、
ね、こっからここがっていうんじゃなくて、そうですね、はい、ボーダーのない社会っていうのは理想ですよね。
そうですね、うん、この作品を見てそれがいいなって思うときに、うん、それを作った人が障害のある人だからとかない人だからっていうようなことはあまり関係ないのかなと、うん、その障害のある人が作ったからいいとか悪いとか、うん、そういうものでもなくて、
うん、
で こ, うあこういうのを作る人がいるんだって、うん、あ、楽しく作ったんだろうなって、そんな風に見てもらえたらいいかなと思います。
最近の本当に障害者施設の自主製品って結構そうですよね、はい、作ってらっしゃるものって、はい、障害がある人が作ったんだよっていうんじゃなくて、はい、うわすごいいい美味しいクッキーとか、はいはい、すごい素敵な作品って、はい、パッと見たら、はい、これ障害者施設のなんだっていう、
そうですね、増えてきましたね。で今回私たちその交流イベントの中で、うん、ノベルティコンペティション、まあ、受産製品コンペティションというものを今やってるんですけれども、はい、それは受産製品なんかを作ってる事業所の方を募集しまして、うん、これ大須の米兵さんにご協力をいただいて、はいはい、いいものを作ってくれたコンペティションなので、うん、これも一番を選ぶんですけれども、うん、作ってくれた方大須で外国人の来た方のお土産に米兵さんがしますよっていうような、で米兵さんが持ってる古い布がたくさん余ってるそうなので、それを使ってくださいという条件で、事業所さんその布を使ってお土産になるようなものを一生懸命考えていただいて、で
それぞれが、まあ、一枚のこの布っていうのはあるんだけど、はい、何を作ってもいいんですね。
そうですね、その外国人の方のお土産になるようなものって、うん、そういうまあ条件はあるんですけれども、うん、でみんな一生懸命考えてもらって、うん、である程度その費用と効果も考えながらということで、受産製品まあ、いいものが増えてきたという一方で、あと一歩頑張ればというものもやっぱりまだ多いな、みんな、スキルはあるんだけれども、うん、あと一歩デザインが、あと一歩包装がみたいなものが、うん、くってそういうところをもう一つこう乗り越えていくきっかけになるといいなというようなことで、
そうですね、はい、うん、確かになんかいいよいいよじゃね、はい、上には なっていかないので、ね、大事かもしれませんね。そうですね、
福祉施設で作ったから買うわっていう、うん、それをもう一つこういいものになるといいなっていうようなことも、
じゃあこの大会本当になんかいろんな要素がここに来るまでにもいろんな過程があったってことですね。ぜひぜひそんな思いもかみしめながら、もう騒げ感性、皆さんの感性が騒ぐように見ていただきたいと思います。じゃあ、島田さんから PR をお願いいたします。
ですね、本当に障害のあるないということに関わらず、楽しんでいただける作品、舞台発表、世界イベントが盛りだくさんだと思います。でちょうど会場も名古屋の街中ということで、皆さん年末のお買い物とかクリスマスのお買い物とかに出かける頃かなと思うので、そんなお買い物のついでにでもちょこっと覗いてみようかなとか、そんな形でもぜひご覧いただけたら嬉しいなと思ってます。
はい、もう本当に瀬戸終わり朝日からだと沿線瀬戸線 で、
そうです、ね
ね、行けちゃいますし、はい、長久手の方も富士ヶ丘からでも行けますし、そうですね、はい、はい、ぜひリにもとのりついてということもできますし、便利な場所で、開催しておりますので、はい、なんか11日で終わっちゃうのもったいないなという感じですが、入場無料ですからね、期間中何回来ていただいてもいいです。はい、第16回全国障害者芸術文化祭愛知大会、12月9日から11日まで、そして美術文芸作品展は12月3日からスタートいたします。ぜひホームページを見ていただいて、はい、もう会場いろいろ6カ所ありますからチェックしていただいてお越しいただきたいと思います。はい、じゃあもういよいよあとちょっとで本番ですから、す、ね、はい、島田さん頑張ってくださいね。はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ともみとともに、今日のゲストは愛知県健康福祉部障害福祉課障害者芸術文化祭グループ島田由紀子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。